今から2週間前、教会はアドベントの季節に入りました。そして今、私たちの前にあるアドベントクランツには3本のろうそくに灯火が灯っています。1本、また1本とこの灯火が増えていくたびに、クリスマスに一歩一歩近づいていると感じます。幼稚園の頃から教会で過ごしてきた私にとって、クリスマスといえば何といってもページェントです。セリフあり歌ありのクリスマスの劇です。自分が出演したことも何度もありますし、教会学校で子供たちに指導したこともあります。一生懸命セリフを覚えて演じ、時にみんなで声を合わせ、時にソロで力強く歌う、そんな子供たちの姿は、今こうして思い出すだけで思わず頬が緩んでしまうくらい可愛いものです。毎年のページェントは細かい違いはあれ、大体の流れは決まっています。乙女マリアのところに天使ガブリエルが現れる受胎告知、ベツレヘムで宿を探し、ようやくなんとか馬小屋に泊まれる夫婦、寒い夜に震えながら晩をしている羊飼いと、そこに現れ救い主の誕生を告げる天使たちの群れ、遠い東の国から不思議な星に導かれてやってくる三人の博士たち、そして馬小屋に一同が集い、救い主の誕生をお祝いいたします。幼稚園の頃からやっていますから、聖書のどんな物語よりもこのクリスマスの出来事というのは私の中に深く刻まれています。もしも小学生の頃の私を捕まえて、博士が持ってきたものはと尋ねたら、もつ薬、乳香、小金の宝物と答えたでしょう。ではもしヨセフさんって誰と尋ねたらどうでしょうか。すぐにマリアさんの旦那さんというふうには答えると思います。ナザレの大工なんだよと突き立つかもしれません。では何をした人なのと聞くとどうでしょうか。少し考えた後にきっと私は言うでしょう。宿屋を探した人。思い返してみますと、ページェントの中ではこのヨゼフの存在感というのが妙にありません。本当に宿屋を探している場面ぐらいしかセリフも歌もなかったりする。マリアはもちろん、東方の博士にすら出番が負けている。それでは実際の聖書から見たヨセフとは一体どんな人物だったのでしょうか。そして彼に起きたクリスマスの出来事とは一体どのようなものだったのでしょうか。ヨセフは家系的にはダビデの子孫にあたりますが、実際には小さな村で大工をしており、決して裕福とは言えない暮らしをしていました。彼には結婚を約束した人がいました。マリアです。当時の風習では、結婚前に許嫁の期間を設けるしきたりでした。きっとヨセフはその中で、これからの人生を思い描いていたことでしょう。裕福ではないものの、小さな幸せをたくさん積み重ねていく、そんな人生を想像していたのではないでしょうか。ところが、そんなヨセフの希望を打ち砕く大事件が起きます。彼の許嫁であるマリアが聖霊によって妊娠したというのです。普通だったら大騒ぎしていてもおかしくありません。しかし、ヨセフは違いました。彼は騒ぎ立てず、じっとこらえます。当時の法律によれば、もしもこのことが公になったならば、マリアは石打ちの刑、つまり 死刑になってしまいます。混乱する頭の中でヨセフはどうすればよいか必死に考えたことでしょう。そのせいに出した結論がマリアの妊娠を公にせずひっそりと別れるというものでした。しかしその晩のことです。眠りについたヨセフの夢の中に天使が現れました。夢の中で天使はヨセフに告げます。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアが宿した子が神の一人子であること、その子が救い主となること、それを天使から知らされたのです。目覚めたヨセフはマリアと結婚することを決めます。そしてイエスの父としての生活が始まりました。幼子の命を守るエジプト逃避行の様子や、また幼いイエスと親子で行動する姿が聖書には記されています。ところがです、ヨセフに関する聖書の記述はそこでパッタリと途絶えてしまいます。イエス様が洗礼を受け福音宣教を始めてからの地はヨセフは聖書には一切登場していません。母マリアはしばしばその姿を見せるのですが、その傍らにヨセフの姿はないのです。ヨセフは一体どこへ行ってしまったのでしょうか。ある研究者によれば、イエス様が洗礼を受けるよりも前にヨセフはすでに天に召されていたといいます。だからこそヨセフはイエスが大人になった後には登場しない、そういうふうに説明されています。それが本当であるにせよないにせよ、聖書が語るイエス・キリストの物語から父ヨセフは早い時期にその姿を消している。ドラマもなく、それどころか明確な記述もないままに物語から退場していく父ヨセフ。それでは彼の人生は私たちに一体何を告げるのでしょうか。このヨセフの物語は私たちにどのような福音を伝えているのでしょうか。聖書にはこのヨセフについて知るための記述というのがあまり多くありません。彼がさまざまな出来事の中でどう感じていたのか、それを知るのはすごく難しいのです。彼が具体的にどう考えたかということや、彼が実際に話した言葉、そうしたものはこの聖書に一言も収められていません。そこから見えてくるのは、いつも黙って行動する父ヨセフの姿です。妊娠したマリアを受け入れ結婚し、ヘロデ王の手から家族を連れてエジプトへ逃げ、戻ってくると小さな村ナザレで大工として暮らす。マリアと婚約した時には予想もつかなかった出来事が次々と迫り来る、その中でヨセフはいつも黙って従い行動しています。それでは聖書はこのヨセフの姿を通して私たちに、とにかく我慢して耐えることの大切さ、それを伝えているのでしょうか。私たちもヨセフのように苦難を受け入れ黙って耐え忍べと、ただそれだけを言われているのでしょうか。そうではない。少なくともそれだけではありません。もちろん従うこと、忍耐すること、それはとても大切なことです。ですが同時にこれはとても注意が必要なことでもあるのです。私たちはじっと我慢していると次第にそれに対する報いを求める気持ちが湧いてきます。 こんなに頑張ってるんだから報われていいはずだ。こんなに従ってるんだからさぞかし高く評価されるに違いない。しかしそういう視点でヨセフの人生を見つめたときどうでしょうか。そこにあるのはただただ悲しい人生です。次々と困難が生じる中、ヨセフはいつも黙ってそれに従います。しかしそれに対して報いが与えられたということはこの聖書には何も書かれていない。むしろ何も与えられていないように見えます。富も名誉も与えられず、その人生も早く閉ざされている。頑張ったら報われたというような世の中にあふれる成功物語とは、ヨセフは随分異なる道を歩んでいます。見方によっては、ヨセフの人生は不遇な人生であったようにも見えてしまう。では、ヨセフの人生は不遇で悲しい、そんな人生なのでしょうか。もちろん違います。マリアを妻とするようヨセフに告げた天使は続けて言いました。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。救い主の到来がヨセフにはっきりと告げられたのです。それは長い間ユダヤの民が求め続けたものであり、ヨセフにとっても大きな喜びに他なりませんでした。かつて預言者によって預言された救い主がもうすぐ生まれてこようとしている。待ちに待ったその時が今目の前に来ようとしている。聖書には記されています。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神が我々と共におられるという意味である。インマヌエル、神が我々と共におられる。そのことをヨセフは神ご自身から知らされました。インマヌエル、神が我々と共におられる。それこそは大きな喜びであり、誠の幸せです。インマヌエル、神が我々と共におられる。それがヨセフの人生を支え続け、励まし続けた。黙って行う父ヨセフ、彼は自分の働きが評価されることを期待して耐え忍んでいたのではありません。ヨセフを突き動かしていたもの、それは喜びです。黙々と働きをなすヨセフの内側にはいつも大きな喜びがあった。さまざまな苦難、困難を前にしても黙って力強く歩んでいけるのは、喜ばしい知らせがヨセフに告げられていたからです。救いが与えられるということが、神が自分たちと共にあるということが、そしてそれは今を生きる私たちにも告げられているのです。救い主は私たちのために生まれ、私たちのために十字架にかかり、私たちに救いを与えてくださいました。その救い主の誕生を祝うのがこのクリスマスの時です。私たちに与えられた恵みの大きさに、喜びの大きさに心を向けるのがこのクリスマスの時です。私たちはやはり弱い存在です。時に 与えられた喜びを忘れて、自分だけが頑張って耐え忍んでいる、そんな気持ちになってしまう。こんなに頑張ってるんだから報われたい、そう願い、自分の努力は十分に評価されていない、そんな不満を抱く。そんな時こそこのヨセフの姿を思い起こしたい、そう思うのです。その時必要なことを黙って行う父ヨセフの姿を、報われることを期待して行うのではなくて、告げられた福音の喜びに突き動かされるその姿を、ヨセフの人生が決して不遇な人生ではなかったように、私たちの人生も決して不遇なものではない。私たちもまたインマヌエル、神が私たちと共におられる、その現実に生きるものだからです。今教会はアドベントの季節を迎えています。ろうそくが一本また一本と灯るごとに、主の降誕を祝うその時が近づいてきます。どうかその中でただ盛り上がるのでなく、またただ忙しさに埋もれるのではなくて、私たちに与えられた喜び、インマヌエル、神が私たちと共におられる、そのことをかみしめて、このクリスマスの時を受け取っていきたい、そう願うものであります。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちにとても素晴らしい贈り物を与えてくださいました。私たちが何もする前から与えられたあなたの恵みに、私たちは深く感謝いたします。それを喜びを持って受け取っていきます。時にその喜びを忘れ、時に苦しさばかりに気を取られ、あなたの恵みが、あなたから与えられた素晴らしいものが見えなくなってしまう私たちがいますが、どうかあなたが私たちの目を開き、私たちに与えられた喜びに心が向けられるように、私たちを守り導いてください。そしてあなたから与えられたものの喜びを再び思い出し、その喜びに突き動かされて一歩一歩歩んでいくことができますように。この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。